人形の館。森の奥で迷子になった。すぐに夜の闇に囲まれてしまった。森には魔物が住むという。一緒だった弟ともはぐれてしまい、一人では心細かった。きっと弟も迷っているはず。もう魔物に食べられたかもしれない。怖かった。立ち止まるのが怖かった。やがて闇の向こうに明かりが見えた。人家の窓だ。すごく嬉しかった。それは大きくて立派な館だった。玄関らしき扉を見つけた。恐る恐るノックしてみた。いかめしい音を響かせて扉が開いた。驚いてしまった。現れたのは弟だったのだ。兄さん、待っていたんだよ。弟に案内されて、館の中に入った。それは異様な光景だった。赤い廊下が遠くまで伸びている。床に敷かれた細長い血の色の絨毯。その廊下に人形がずらりと並ぶ。どれもこれもよくできていた。まるで生きているように見えた。兄さん、人形を数えてみてよ。弟が笑った。ちょっと怖かった。多分、廊下の明かりが少ないからだろう。人形を数えながら廊下を進む。1、2、3、4。後ろから弟がついてくる。25、26、27。本当に生きてるような人形たち。58、59、60。まだまだ続く暗い廊下。77、78、79。ようやく人形の列が切れた。99。人形が99もある。背後から弟が肩を叩いた。違うよ、兄さん。人形の数は100だよ。弟が笑った。やっぱり怖かった。弟は床の赤い絨毯を指さした。最後の人形のすぐ隣。それからその位置に弟は立った。そして笑った。ほらね、兄さん。ちょうど100。 いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は登米館長さんのブログ登米文芸館より人形の館という作品をご紹介いたします。皆さん、人形はお好きですか？まあ、人形といっても、キューピーちゃんから蝋人形まで、いろいろありますが。私は小さい頃からぬいぐるみが好きで、今でもたくさん持っています。これが、捨てられないんですよね。まあ、捨てようと思ったこともないんですが、知らない人が見たら相当怖いかもしれません。とても古くてボロボロで汚れてるし。でも、どの子もみんな小さい時から一緒で捨てられないんです。人形寺で供養してもらってとか言われるんですけど、なかなかね。いつかお別れする日が来るんだなーって思ってはいるんですが、まあ、その日が来るまではいいか、と思ってます。まあ、それまでに気味悪がられないように気をつけます。聞きくださってありがとうございます。またお越しください。